せーの、明
国
日には
はホット
ホット
スー
ス
プ
ープ
で
で一
一
息。
息。
明日にはポットスープで一息は、一般社団法人明日庭に所属しているインターン生がお送りする番組です。ジェンダーにまつわるあれこれについてゆるーく語り合います。始まりました、明日庭ポッドキャスト第2回。本日の放送を担当するメンバーは、私カトチ、
ヨッコ、
天使です。
お願い
お
し
願い
まし す。
ます。
私たちは一般社団法人アスニワにインターン生として所属しています。ジェンダー平等が達成された社会をアスニワ実現したいという考えのもとで、2023年に発足したアスニワは、現在全国で約900名のメンバーが活動しています。選択的夫婦別姓を日本で法制化することを主な目標として、国会や地方議会への請願やメディアへの発信、学校や企業のジェンダー平等推進のため研修活動などに取り組んでいます。
明日には、ホットスープで一息。
さて、せっかくなのでメンバーそれぞれ一言ずつ自己紹介をしてもらおうかなと思います。まず私から、カトチーと申します。東京都で大学院生をしていて、教育について研究しています。野菜と果物を食べるのが苦手かな。好きな食べ物は魚とお肉です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ヨコです。私は京都で大学院生をしていて、メディアとジェンダーの研究をしています。好きなものは女性芸人とラジオです。ラジオはもう1日2、3本ぐらいずっと垂れ流しで聞いています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次、天使です。京都の大学に通ってて、春から2回生になります。好きなことは音楽を聴くことと、あと、ドラムをやってるので、ドラムの演奏をしたりするのも好きです。
お願いし
よろしくお
ま
願い
す。お
し
願いし
ます。
ます。
今回はこの3名でお送りしようと思います。ちょっと3人で喋るのは初めてぐらいなんだけど、3人で元気いっぱい頑張っていきましょ
はい、頑張っていき
う。は
ま
い。
しょ
頑張っていきましょ
う。よろしくお願いします。
う。お願いします。明日にはポットスープで一息。
さて、ポッドキャスト第2回ですが、今回もジェンダーに関するお悩みについて3人で喋っていきたいというふうに思ってます。
はい。
前回聞いてたんですけど、みんなが普段からモヤっとしていることについてまんべんなく触れてたじゃんね。
そうだね。
今回は、それについてテーマを少し決めて、それを深掘りして話していく形にしようと思うんだけど、いいかな？
行きましょう、
いいっすよ。
それで。はい。
はい。で、その個人的な話なんだけど、普段私が、自分がフェミニストだって思ってるんだけど、自分がフェミニストって名乗ることに対してちょっと抵抗があって、なんでかっていうと、フェミニストたちがこう女性を守るための人たちみたいな、でそれがちょっと過激で、なんかこうはしたないみたいな印象が、インターネットとか特になんかこうある程度の人に蔓延している気がするからなんだよね。なんだけど、でもフェミニズムって女性のためだけのものではないっていうふうに思ってて、だからこの3人でフェミニズムってじゃあ女性じゃなくて本当は誰のためのものなのっていうことを話したいと思ってる。どうかな、何か普段思ってることとかある？
それで言うと、やっぱ、フェミニズムって、女性のものでもあるし、やっぱ男性のものなのかなっていうのはちょっとあって、男性にも当てはまるのかなみたいなのもあって、そう、ね、うちの家族とかもなんか結構、特にお父さんの方がなんかやっぱ男性らしくしなさいというか、こうやっぱ男だから我慢しなさいとか、男なんだからもっと強くなりなさいみたいな、そういう、どっちかというとちょっと昔寄りなのがちょっと強くて、そういう人たちのためにもあるのかなというか、そういうので悩んでる人もいるっていうのを知って。
そうだ
そうだ
ね。男
ね。
らしく生きるっていうことが強制されているっていうふうに感じることもあるのかなって思うんだけど、昔はそれが普通だった、昔とかもしかしたら地域差もあるかもしれないけど、 そのためにフェミニズムってどういうふうに働きかけることができるのかな。
難しいね。
どうしよう。
すごい難しいよね。例えば、なんだろう。結構、男性がこうあるべきだよね、みたいなところに、こう縛られていることに気づかずに生きてて、なんか苦しんじゃってる人とかいるのかなっていう時に、やっぱフェミニズムっていうところが自分の味方っていうか、自分のものだよねってなった時には、なんか、その視点から、もしかしたら自分が縛られてた、こうあるべきぞっていうのは、なんかそこに縛られずに来ても、なんかいいんじゃないかって気づくきっかけになったり、普段の日常的に感じている、なんか、モヤモヤとかっていうのが、なんか解放されるっていう、ちょっとすごく抽象的だけど、なんかそれにつながったりするっていうところで、なんか女性の、にとってだけじゃなくて、なんかあらゆる人のものにとってフェミニズムって、なんかすごく、そういう働きかけができるんじゃないかなと思ったりしてる。
確かに。
そんな感じかな。ケンキさんも多分お父さんに対して、お父さんもしね、なんか、フェミニズムと出会ったりしたら、苦しんだりしてるのかな。自分自身に対して、まずはあれなのか。
そこが難しいかな。なんか、俺もなんか、その、まあ、もちろん、まあ、行き過ぎてたなというか、ちょっと嫌だなっていうのはあったけど、でもそれのおかげで、やっぱ、こう、ちょっとメンタルが強くなれたりとか、危機的な状況というか、になっても、なんか冷静に対処できるようになったっていうのは、そのちっちゃい頃の、やっぱ育て方があってこそ、みたいなのはあったから、一概にもなんかそういうのがダメっていうのはどうなのかなっていうのもちょっと、ああ、みたいなのが、あって、
もしかしたら例えばその今強くなれたとか言ってたんだけど、男なんだから強くなきゃいけないとかっていうのが問題なのであって、みんながこう何か困難に向かって勇気を持って立ち向かう力っていうのは、あった方がいいかもしれないし、それが性別に依拠するというか、性別男だけのものじゃないよね、そういうことって。もしかしたらお父さんはそれに気づいてないかもしれなかったかもね、それはケンシさんのお父さんだけじゃなくて、いろんな人にそういうこと気づいてほしいなって思う。そのらしさが、それはその男なんだから、例えばその外食に行った時にはおごりなさいとか、まあ車道側歩きなさいとか、もしかしたらそれって何かこう合理的な理由があって始まったことかもしれないけど、やっぱりそのでその信念に基づいて生きていくことの是非はあれど、誰かに強制することでもないっていうふうに私は思っていて、ただ男性はその男なんだからみたいなことが結構その泣いちゃダメ、男だから泣いちゃダメとかっていうのは、見方としてはさっきのケンシさんの見方みたいに、なんかこうそのおかげで精神が強くなれたっていうふうに見ることもできるけど、泣けなくなっちゃって自分の感情がコントロールできないとか、本当に自分はどう思ってるかがわからなくなっちゃうっていうところのデメリットもあるよね。それがもしかしたら女性なんだからこうしてっていうことと形としては一緒で、それはもしかしたらみんなが変えていった方が自分らしく生きることのつながるんじゃないかなっていうふうに思います。どうかな。
私もめっちゃそれ思ってて、なんか自分らしく生きるって確かになんか精神的に苦しむっていうこともあると思うし、一方でなんか自分の好きなものさえもなんか好きって言えなくなることってあるなって思ってて、この前、7歳のいとこの子供と話した時に、なんか植物がすごく好きで動物もすごく好き、虫とかもすごく好きなんだけど、なんか嫌いな虫がいるって言って、それがダンゴムシって言って、なんでダンゴムシ嫌いなのって聞いたら、なんか女の子が好きなものだから、なんかダンゴムシ好きじゃないって言われた時に、なんかそんなんで好き嫌い判断しちゃうのすごくもったいないっていうか、それって自分のなんか内から出る感情じゃないよなってか思ったりしたから、いやそんなことないと思うけどなってその時に7歳の子に伝えたけど、きっとなんかそういう好き嫌い、なんか男の子だからピンク好きじゃないとか、そういうなんか自分の好きとか嫌いとかそういう感情さえも、なんかそういうらしさとかこうあるべきに縛られて制限されちゃうのかなと思ったりすると、本当 生きづらさを解放するためにすごくフェミニズムって大事だったりするのかなとか、思いました、思った。
確かに、なんか自分の好きなものが好きって言える、ちゃんと好きって言える社会になれたらやっぱベストやな、やっぱ確かに。
自分が好き、それこそその自分が好きなものが好きって言える社会であるべきだと思うし、ひいては自分が自分らしく生きる社会になるためにフェミニズムの考え方が大事だなっていうふうに、みんなに、みんなっていうのは社会がもっとこう気づいてほしいし、そういうための思想だったり運動だよっていうことがみんなに伝わっていったらいいかなというふうに思います。
フェミニズムって言葉だけでなくてあんまいいイメージ持ってない人も割といると思うから、そういう人たちになんか少しでも、ね、そういうちょっとした悪いイメージをやっぱ取っ払って、やっぱ誰にでもこう 平等にというか、その誰もが自分らしく生きれるようになるための考え方だよっていうのを分かってもらえることが大事なのかなっていうのは思いますね。
確かに本当にそうですね。なんか正しい知識をそれこそ広めていくことも大事だし、こういう会話の中でなんか知ってもらう機会、なんかもしかしたら違うかもな、もやっとする気づく機会とかもあると思うので、こういうポッドキャストとかっていうのもすごく知ってもらう活動の一つとして大事だなと改めて思った。
ラジオとかはやっぱこう、苦しい感じじゃない、こうなんか何気ない日常会話っぽい感じだからこそ、やっぱその自然に聞けるっていうのがやっぱ一番ラジオのいいとこだなって思うし、これを聞いてやっぱみん少しでもなんかこういいなって思えてもらえたら一番ベストかなっていう。
そうだね。
明日にはポットスープで一息。本日もそろそろお別れの時間です。今日喋ってみて、よこさんどうだった？
そうだね、今日話してみて、なんか普段フェミニズムについて誰のものって話すこともなかったし、ケンシさんとカトチーさんとそれぞれの立場からのお話が聞くことができて、なんかすごく興味深かったし、自分の視点とか自分がこう日常的に、あ、確かに自分のいとこの甥っ子もそんなこと言ってたな、もしかしたらなんか好きとか苦しめられてるのかなとか思うきっかけになったので、すごく楽しかったです。楽しかった。
よかった。ケンシさんどうだった？
いや、なんか自分のなんかこう思ってることも言えて、逆にそのカトチーさんとかヨコさんが思ってることとかもなんか、あ、そういうのもあるんだとか、確かになみたいな、いろいろ共感できるとこも多くて、いやすごい短い時間だったけどめっちゃ楽しかったです。
よかったっす、ありがとうございます。私も普段こういうふうに、フェミニズムとかっていう言葉をなかなか友達の間で喋れなかったりするし、でもそれが例えば自分の好きなものの話だったりとか、それが縛られてるとか、なんかそういうことについて、もっとみんなと話していきたいなというふうに思ったし、そのきっかけになるようなラジオが撮れてよかったなというふうに思いました。今日は2人と話ができて本当に良かったです。明日にはポットスープで一息。本日お送りしたのはカトチ
ー、ヨコ、
天使でした。明日にはのインターン生によるポッドキャストは今後も更新していきます。
次回もぜひ聞いてください。
またね、
またね、
またね。
私たちがインターンシップをしている団体、一般社団法人明日庭の活動やメンバー募集の情報についてはホームページをご覧ください。明日庭公式 X や Instagram のアカウント、 YouTube チャンネルもチェックしてください。明日庭の本棚。このコーナーは明日庭インターン生がおすすめの本を紹介するコーナーです。今回私カトチーが紹介する本はエトセトラブックス出版のベルフックスによるフェミニズムはみんなのもの、情熱の政治学です。私が学部生時代に性差について自覚して悩み始めた時に、現代美術作家の恩師がおりまして、その恩師からこの本を勧めてもらいました。フェミニズムについて右も左もわからなかった私にとって、この本は私が進むべき道を照らしてくれる光になりました。堀田みどりさんの役も相まって、若い年代の人やフェミニズムについて詳しくないっていう人にとっても大変読みやすい名著になっていると思います。フェミニズムについて そして私たちの人権について学びたいと思ったそこのあなた、あなたにおすすめする一冊です。